ズームイン霊友会。支え合って、補い合って自分らしく生きていこう。福祉の扉2024。昨年11月30日、大阪府堺市で、福祉の扉2024が開かれた。このイベントは福祉団体、三社の会、中、が中心となって各地で開催している、三社生き方フェスティバルの一つ。障害の有無に関わらず、ボランティアとして誰もが主役になれるようにと、地域社会の協力を得ながら20年以上にわたって開催されてきた。ステージでは知的障害のある男性とその母親が親子で実感を発表した。学校や職場で辛い日々を過ごし、家に引きこもっていた男性を温かく気にかけてくれた人との出会い、孤独に悩んでいた男性とその母親が、三社の会の人たちと共に地域社会と関わり、改めて生きがいを見つけて元気を取り戻していった思いを語った。続いて様々な演者が、自ら磨いてきた芸を披露。腹話術賞や、車椅子ダンス、視覚障害のある男性が共生社会実現への思いを込めて、特別扱いせんでええよ、と題して歌ったギター演奏。一人一人が演目をやりきると、会場から大きな拍手が上がった。お互いに補い合い、喜びを分かち合えるように。終了後、福祉の扉実行委員会には、来場者からの感想が寄せられている。このイベントは、演者と観客が一体となって参加できることが良いですね。休憩時間にはみんなでストレッチをしたり、手話を使って歌を奏でたり。誰もが自分を一生懸命表現している姿を見て胸を打たれました。皆さんの発表を通じて人は人に支えられて生きる力を得られるんだと改めて実感しました。私も元気をもらえてこのイベントに参加してよかったです。昨年も障害の有無に関わらず誰もが幸せに暮らせる社会を目指して全国各地で活動した三社の会。足りないところはお互いに補い合い、喜びを分かち合える地域の催しを積極的に開催しながら、仲間づくりに取り組んでいる。中、三者の会、障害のある人、その家族、介護者、介助者、奉仕者、ボランティア、三者がお互いの立場を尊重し、支え合いながら、すべての人が生まれてきてよかったと思える世の中を目指す福祉団体。霊友会は、三社の会の活動を支援しています。写真説明。キャプションのみを見上げます。1. 手話サークル、かすみ草による手話歌。世界中の子供たちが、空も飛べるはずを歌った。2. 障害のある人同士とボランティアの子供で息の合った腹話術ショー。3. 会場の外では、福祉作業所の利用者や出演者が手作りした商品を販売。こだわりのクッキーやアクセサリーが並んだ。4. 福祉の扉実行委員会の方々。誰もが参加できるスポーツで温かい交流が生まれる。東京、三社の会、ボーチャ交流大会。ナイスショット。パラスポーツでつながる心。昨年12月14日、釈迦殿小谷ホールで、東京、三社の会、ボッチャ交流大会が初めて行われた。ボッチャは、障害の有無や、年齢、性別を問わず楽しく競い合えるパラスポーツ。コート上の目標球に向けて、ボールを投げたり転がしたりして、どれだけ近づけるかを競う。三社の会は、パラスポーツがもたらす交流の促進と共生社会の発展を支援するため、地域のイベントや福祉施設の慰問活動などを通して、ボッチャの普及に努めている。東京、三社の会を中心に企画した今回の大会では、参加者が6つのチームに分かれてリーグ戦を実施。1回の投球で試合が逆転する接戦の展開が何度も見られ、終始盛り上がった。参加者の男性は、2年前に初めてボッチャの面白さに触れてから、三社の会に所属して継続的に活動している。今回の大会について、みんなが応援してくれる温かい雰囲気の中で、誰かがナイスショットを決めると、 全身を使って喜び合う。そんな光景を見られて胸がいっぱいになりましたと感想を話した。三者の会、スタッフ募集中。思いやりあふれる共生社会を目指す三者の会は、三者生き方フェスティバルなど、全国各地の特色を生かした活動を展開しています。三者の会を一緒に盛り上げるスタッフを募集中です。お問い合わせ、三者の会支援事務局。電話、03-5563-2534。メール sansya@arrowocn.jp。写真説明。キャプションのみ読み上げます。1、大会前にボッチャのルールを改めて説明。カーリングに似たボッチャのルールは奥が深い。2、両チームが持ち球をすべて投げ終わった後、審判が点数を数える。3、優勝チームにはトロフィーが受け渡された。第5回、首都圏壮年の集い。なりたい自分を見つける、ここから一歩を踏み出したい。同世代の人との語らいが互いに良い影響を与え合う。昨年12月15日に霊友会本部第1ビルで行われた第8回首都圏壮年の集い。同じ壮年世代と何でも話せ、毎回多くの人が参加している。この日も5つのコーナーから自分に合ったテーマを選ぶ分科会を中心に、近況や思っていることなど、今の自分をありのままに話す参加者の姿が見られた。ある壮年の女性は、なりたい自分が見つかったようだ。グループミーティングで一緒に話した方が、とても気さくながら、私たちみんなが話しやすいようにと心を配ってくれていたことが印象に残りました。私はいつも自分が人にどう見られているかばかりを気にしてしまって、一歩を踏み出せません。誰とでも気さくに話せて、場を盛り上げられる彼女のような人になりたいと感じました。また、導いたばかりの友人を誘って参加した66歳の女性は、今回一緒に参加した友人は車椅子に乗って生活しているのですが、参加者の皆さんが、大丈夫？って彼女に声をかけてくれたり、車椅子を押してくれたり、みんな温かいなって嬉しくなりました。友人もいろんな話ができて楽しいんだよ。彼女と一緒に参加できて本当に良かったです、と話した。そうした参加者の様子に目を細めるのが、第1回の首都圏壮年の集いか運営者の一人として関わっている内藤博成さん、54歳だ。参加した方の喜びの発表を聞いていると、出会った人と語り合う中で、自分の姿に気づき、現状を変えていくきっかけがつかめる。そんな霊友会の集いの良さをいつも実感しています。一人でも多くの人に同じ経験をしてもらえるよう、運営に携わる私が率先し、これからも新しい人に声をかけていきたいと思います。第9回首都圏壮年の集い、開催。開催日時、3月30日、日曜日、10時から12時。開催場所、小谷ホール各集会室。会場は変更になる場合がございます。お問い合わせ、インナートリップセンター東京、電話、03-5563-2515、または、地域活動部、電話、03-5563-2536。写真説明。キャプションのみ読み上げます。何でも話せて、聞いてもらえる、壮年の集い。制御、会員心得。恩師久保角太郎先生、恩師小谷君先生は、法華経の精神を日常生活の中に生かしてこそ、人はより良い人生を生きることができ、ひいてはより良い社会を築くことができると確信し、在家主義仏教霊友会を開かれました。私たちは両恩師の説かれた教えを誤りなく実践していくために、次の事柄を守ることを誓います。一つ、自らの先祖を自らの手で供養する。一つ、進んで仲間づくり、導きを行う。 一つ、集いに参加する。一つ、定められた会費を納める。一つ、導きの親と子は互いに啓発し合い、より確かな信頼関係を築くよう努める。さらに、会員間において、陰口、虚言、人身攻撃など、人を傷つけるような言動を慎む。いかなる名目においても、金品の貸借、従事関係を結ばない。霊友会を利用して商売等の営利行為をしない。なお、疑問が生じ、解消しない場合は、本部の指導を仰ぎます。霊友会の会費について、霊友会の会費は、中学生以上1人、月額500円です。小学生以下は納める必要はありません。